5ページから8ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容と回答。姿勢を問う。一般質問、Q&A。第4回定例会では10人の議員が一般質問を行いました。各議員の質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。質問した項目で記載されていないものは、項目の後に記載なしと案内します。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。質問時間を60分から45分に短縮して一般質問を行いました。佐藤陽子議員、公明党。子育て世代が住みやすい町、君津であるために、人と動物が幸せに暮らす町づくりについて、保育園、待機児童解消と一時保育の充実を。質問、本市の待機児童は11月1日現在、134人であり、子育て世代の生活に影響を及ぼし、特に女性の社会進出を妨げている。年間通して待機児童ゼロに本気で取り組むべきと考えるが、見解を伺う。回答、保育士確保が最重要課題である。近隣の保育士養成校との連携や人材派遣会社の活用など、新たな確保策の検討を進め、待機児童ゼロを目指す。質問、民間保育士に対し、本市独自の手当の導入や、事業所内保育の地域枠の要請など、検討すべきではないか。回答、先進事例を調査・研究していく。質問、本市の一時保育の量は十分でない上に、公立産園では満10ヶ月からの受け入れだ。産後ケアの観点からも乳児の受け入れ月齢を見直すべきではないか。回答、利用者ニーズに合わせて一時保育の拡充とともに、生後2ヶ月からの受け入れを検討する。産前産後家事支援の導入。質問、切れ目のない子育て支援として、産前産後家事支援の必要性を感じるが、見解を伺う。回答、手助けが必要な方に、必要な支援が行き届くよう、効果的な手法を検討する。飼い主のいない猫を増やさない対策。質問、自治会等が地域猫活動を行う際、手術費用がネックとなっており、猫の被害の発生を防ぐためにも、公益財団法人、動物基金、の行政枠を活用し、無料で不妊去勢手術ができる事業を構築しないか伺う。回答、他自治体を参考にしながら検討していく。松本裕次郎議員、君津未来。次期君津市総合計画基本構想将来デザインについて、DX 推進計画について、子育て支援について、記載なし。学校再編について、君津インターチェンジ。質問、市の玄関口として、立地特性を生かした土地利用を検討・誘導していくことが、本市のさらなる発展につながると思うが、現況について伺う。回答、土地利用は 農業関連法令等の制限などにより実現していない状況である。引き続き規制の緩和に向けた国の制度等の活用や君津市都市計画マスタープランの見直しなど関係機関と連携しながら取り組んでいく。 DX 推進計画。質問。君津市DX 推進方針の中で方針1から方針4まで示されたが、進捗状況と今後の課題について伺う。回答。本年1月に君津市 DX 推進方針を策定し、今年度は行政サービスのオンライン化、通信環境の整備、業務効率化のツールの利用促進等に取り組んでいる。策定中の君津市 DX 推進計画では、新たな基本構想に示す将来都市像の実現にデジタル技術を活用できるよう、現在パブリックコメントを実施している。学校再編。質問。学校再編第3次実施プログラムについて進捗状況を伺う。回答。八重原地区の学校再編を核とする第3次実施プログラム案の作成に向けて条件整理を行いながら検討を進めてきた。令和3年10月に保護者や地域の代表者からなる学校関係者協議会で、通学路の安全面や地域と学校のつながりという視点から協議いただいた。引き続き地域からの意見なども参考にし、まちづくりの方向性に沿うように八重原地区の学校再編の検討を進めていく。下田健吾議員。創生会。市長公約、乗り合い交通網の整備について。経営改革で市長の政策を実現するために、記載なし。高校生の医療費無償化について、記載なし。台風とコロナに苦しむ農業を支援するために。大幅な米価下落に苦しむ市民に緊急支援を。質問。台風とコロナ禍で傷んだ農業者が米価下落に苦しんでいる。緊急支援すべきと考えるが、見解を伺う。回答。農業者の声を伺いながら、情報を幅広く提供し、長期的な経営判断のための支援強化を図る。市長公約、乗り合い交通網の整備、新年度実現。質問。公約の乗り合い交通網の整備を守るため、新年度予算にどのような事業を盛り込む決意か伺う。回答。来年度スタートする新たな総合計画で、高齢者等への移動支援の取り組みを検討し、交通空白地域の解消のため、スクールバスやタクシーなどを活用した実証実験の実施も視野に入れ、乗り合い交通の整備に全力で取り組む。安心して運転免許を返納できる支援を。質問。免許返納する市民へ、民間バス割引など、すべての手続きが一回で済むワンストップ支援、初めてのバス相談、シニアカーや電動自転車の購入補助、タクシー等で使える交通券配布が必要だと考えるが、見解を伺う。回答。運転免許を自主返納した方の支援の手続きの簡素化を 市の支援のあり方を含め検討し、問い合わせへの丁寧な対応に努める。電動車等の補助は、先進自治体を参考に調査研究する。昨年実施し、好評だった事業を参考に、高齢者の外出支援の充実に努める。卒業や入学のお祝いに、市の花のプレゼントを。質問。市が市内のカラーやバラ等の花を購入し、学校の卒業式や入学式で贈れば、コロナに苦しむ生産者の支援と、行事中止で苦しい思いをした子どもたちへのエールで、一挙両得の事業になると思うが、見解を伺う。回答。提案について、需要の回復など状況を見極め、関係者と相談しながら積極的に検討する。石上瑠衣議員、機密未来。スポーツ振興によるまちづくりについて。スポーツ推進計画。質問。各施策の現状と課題認識、各スポーツ施設の整備状況を伺う。回答。台風災害や新型コロナウイルス感染症の影響で運動をする機会が減り、体力が低下している。各スポーツ施設の修繕・補修は、市民体育館の吊り天井の改修、小糸スポーツ広場の駐車場整備などを実施している。市民アンケートでの運動の機会提供を望む声が多いことを踏まえて、次期計画の策定に取り組んでいく。中学校の部活動。質問。部活動の休養日や活動時間の制限が明確化されたが、教職員の負担軽減と生徒への影響を伺う。回答。保護者による学校評価や教職員アンケートから、生徒、保護者、教職員の負担軽減につながっているとの声が上がっているが、冬季の活動時間確保が課題である。今後もより良い部活動のあり方について検討していく。総合計画での位置づけ。質問。内美濃は運動公園の再整備の検討状況と、次期総合計画での今後の方向性、施策の進め方を伺う。回答。近年のスケートボードなどのスポーツの多様化に対応するため、リニューアルが必要だと考えている。ポテンシャルが高い公園であると捉え、次期総合計画では魅力づくりに取り組む。新たに公募設置型管理制度が設けられたことから、民間活力導入と閉園したプールの跡地利用について、サウンディング型市場調査及びアンケート調査を実施する予定である。魅力的な公園へリニューアルすることで、様々なイベントの開催により、新たな価値を創出し、公園の質の向上とスポーツ振興を図るため、市内外から注目を集める公園を目指していく。三浦道夫議員、諸派、日本共産党。市長の政治姿勢について、新型コロナウイルス感染症対策について、医療福祉行政について、環境行政について、市長の政治姿勢。質問、岸田政権に対する認識を伺う。回答、国民の声に これまで以上に耳を傾け、問題に正面から取り組み、国民の信頼と共感を得ながら政治を進めるとしている。引き続き国等の施策に迅速かつ適切に対応できるよう動向を注視していく。コロナ禍での被害者救援策。質問。個人事業主等の大幅減収への支援策はあるのか伺う。回答。売上が大幅に減収した事業者に中小企業等一時支援金を追加支給している。今後も生活支援や地域経済の活性化に資する事業の展開を検討していく。医療・福祉行政。質問。国民健康保険は不公平税制だと思うが、認識を伺う。回答。財政基盤が弱いことに加え、加入者の年齢構成が高く、所得水準も低いことなど、構造的な問題があること。他の健康保険には、事業者負担分があることなど、各種制度間に差異があると認識している。新井総合施設株式会社の動向。質問。廃棄物の搬入状況、台風、ゲリラ豪雨時等への対応について伺う。回答。直近3ヶ月の搬入台数は、9月が36台、10月が28台、11月が31台となっている。今年度、大雨警報が6回発表され、8月と9月には台風の接近があったが、被害発生の報告はなく、市で現地の確認も行っている。同社では、令和元年、房総半島台風等や、第3-1処分場の稼働に伴い、施設運営維持管理マニュアルを適宜改定している。保坂義和議員、創成会、機密メディカルスポーツセンター、勤労者総合福祉センター、について、職員の労務管理について、清和地区拠点整備事業について、砂風呂の後処理。質問、体力つくり指導協会と改修について、情報交換や今後の方針が決まっているのか伺う。回答、単純な閉鎖ではなく、新たな利活用策を模索していくこととしており、市と協会でアイデアを出し合いながら、実現の可能性や概算事業費について精査している状況である。勤労者総合福祉センター。質問。市民アンケートでは、学童保育、託児所が求められているが、今後の方針などを伺う。回答。新しい利活用方針については、学童保育など、子どもたちや子育て世代に向けた機能・サービスを拡充していくという方向で検討を重ねている。働き方改革アンケートの集計結果。質問、休暇取得の促進の課題として、休んだ人をカバーする体制が取れていないなど挙げられているが、対策を伺う。回答、職員自身が業務の見直しを行うことや、管理職による労務管理の徹底は当然のことながら、業務量の変化に応じた人員配置も重要である。市民ニーズの多様化や 国の施策などにより業務も増加しているので、必要な人員を確保していく。清和地区拠点整備事業。質問。地域提案機能を取り入れるためのサウンディング調査は可能なのか伺う。回答。地域住民等による熱心な議論を踏まえ、調査の実施については考えていなかったが、今後より施設の魅力を高められるよう必要に応じて検討していく。野上真嗣議員、公明党。君津市の農業の現状と未来について、市民共同のまちづくり推進について、記載なし。健康づくりについて、ICT 教育の推進について、記載なし。魅力ある直売所、道の駅へリニューアルを。質問。アクアラインから多くの人が来ており、本市の新鮮な野菜を知ってもらうために、直売所の役割は大変に重要である。JA 未来も含めて、魅力的なリニューアルが必要であると考えるが、見解を伺う。回答。市としては、売上や顧客情報などをいただき、より発展していくために必要なことを共有することにより、支援も可能と考える。質問。特色を持った道の駅が多くの人を集めている。ふれあいパーク君津の早急な改善が必要であると考えるが、見解を伺う。回答。魅力的な地元産品が並び、多くの皆様に訪れていただけるような施設への改修に向けて、個別施設計画においても検討を進めている。前立腺がんの早期発見のために PSA 検査の再開を。質問。前立腺がんに罹患される方が急激に増え、男性では最も罹患率の高いがんになっている。PSA 検査の早期の再開が必要だと考えるが、見解を伺う。回答。前立腺がんの早期発見、早期治療のための検診体制確保が重要である。国の動向を注視し、情報収集を行い、君津・木更津医師会などの意見を伺いながら、近隣市と検診の在り方について検討を進めていく。質問。子宮頸がんワクチンの本市の近年の接種率と積極的勧奨への対応について伺う。回答。令和3年度は10月末現在で 11.8% である。今後も引き続き国の動向を注視し、医療機関や君津・木更津医師会など関係機関と連携を図りながら、対象者への正しい情報提供と相談体制の確保に努めていく。須永和義議員、令和新生。米価下落や原油価格高騰から農業者を守る施策について。清和地区発展のための戦略的思考について、記載なし。市内産業廃棄物最終処分場の増設について、記載なし。本庁舎の建て替えについて、記載なし。ペットの殺処分ゼロを目指す施策について、米価下落による離農を防ぐ緊急対策は？質問。 米価の大幅な下落により多くの農業者が苦しんでいる。離農が進めば農地が荒れ、有害鳥獣被害の拡大や治水機能の低下など農地の多面的な機能が失われるが、農業者が受けた影響に対し市の対応を伺う。回答。米生産は燃料や肥料などの経費の上昇傾向にある中、人口減少や食の多様化に加え、新型コロナの影響により、需要は減少し、大変厳しい状況である。市では、農業者の状況の把握に努め、飼料用米などの主食用以外の米や、その他の作物の作付けにより、水田の活用と、米価の安定を図る国と県の制度の活用を推進し、農家収入の安定に向けて取り組んでいる。質問。緊急的な対策として、宮城県の富谷市では、一旦1万円で3000万円の補正予算。いすみ市では1億4000万円の補正予算を組んでおり、複数自治体が緊急補助制度を創設しているが、見解を伺う。回答。水田を維持できるよう、飼料用米、他品目への転換の推進や、新型コロナの感染拡大、また、気候変動の影響で収入が減少した場合に保障がある収入保険も組み合わせ、農家が営農を継続できるよう支援していく。ペットの殺処分ゼロを目指すために。質問。殺処分ゼロを目指し、どのような対策をしているか伺う。回答。機密保健所と連携した飼い主への適正飼育の指導のほか、市民が主役のまちづくり事業においてボランティア団体への支援を行っている。質問。市役所1階のデジタルサイネージ等を活用した保護犬・保護猫の情報提供について見解を伺う。回答。市役所入り口のデジタルサイネージを活用した動画放映やチラシを設置することで保護猫の情報等の提供は可能である。橋本玲子議員。輝き機密。地方創生について。障害者福祉施策について。高齢者福祉施策について。記載なし。安心して暮らせる街づくりについて。記載なし。地方創生に資する DX の推進。質問。地域課題として市内4つの行政センターにおける市民サービスの向上が挙げられるが、デジタル技術を活用した取り組みを伺う。回答。君津市 DX 推進計画では、行かなくても良い窓口を方策の一つとして掲げ、オンラインによる相談受付や、電子申請を拡充することによって、自宅や行政センターから本庁と同様の手続きができるようにしたいと考えている。基幹相談支援センターの取り組み活動。質問。基幹相談支援センターの取り組み状況と、地域生活支援拠点等における役割について伺う。回答。本年8月より、社会福祉法人、小友会に、基幹相談支援センターを委託し、 事業を開始している。自宅への同行訪問や障害福祉課の窓口において相談対応を行う等の取り組みも開始し、地域生活支援拠点における中核的な機関としてコーディネーターの役割も担っている。質問。町内で機関相談支援センターによる相談対応を開始したことについて周知方法を伺う。回答。現在、月末の水曜日にセンター職員による出張相談を障害福祉課の窓口で実施しているが、相談件数は少ない。様々な媒体を活用して周知を図っていく。障害福祉サービス提供体制の充実と円滑な運営体制。質問。本市のサービス提供事業所が近隣市と比べ少ない状況をどのように捉えているのか。回答。就労移行支援や生活介護、短期入所等の日中におけるサービスが少ない状況である。令和3年度からの障害者基本計画では、障害福祉サービスの提供体制の充実を掲げており、真に必要とするサービスを提供し、サービスの質を向上させる体制を構築していく。高橋健司議員、公明党。安心安全な防災災害対策について。誰一人取り残さない社会の構築について。発展に希望を持てる街づくりについて。今後のコロナ対策について、記載なし。地域課題について。君津市避難行動要支援者避難支援計画。質問。今までの計画と新しい計画では、どのように変わったのか伺う。回答。主な変更点として、対象者を高齢者や障害のある方からの手上げ方式であったものを介護や障害などのデータから特定する方式に変更し、真に支援を必要とする人を対象者とした。住まいと暮らしの安心を確保する制度。質問。住宅セーフティーネット制度が改正され、約4年が経過するところだが、本市の取り組みについて伺う。回答。君津市住宅セーフティーネット事業町内検討委員会を設置し、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録、入居への経済的支援、住宅確保要配慮者の相談等の居住支援の推進に取り組んでいく。企業版ふるさと納税の活用。質問。企業版ふるさと納税を活用しようとする主な事業展開についてどう考えているのか。伺う。回答。寄付金は水上スキーにより若者が集う氷ダム湖面活用推進事業や旧秋元小学校整備事業をはじめ、様々な地方創生事業へ幅広く活用していくことを考えており、ゆかりある企業をはじめ、様々なネットワーク等により積極的なトップセールスを展開していく。小備津地区の避難体制。質問。小備津地区の 災害時の避難体制等について伺う。回答。小備津公民館の耐震対策を行うまでの間、小備津小学校を第一避難所として開設するが、今後他の公共施設の活用など、新たな避難所の確保に取り組んでいく。以上、5ページから8ページでした。